ちょっと声に力がありません。お腹を壊しまして、
金曜日の晩に、七転八倒いたしまして、昨日病院に行ったら点滴をしてもらって、家内はまだ寝込んでおります。私はなんとかここに立っておりますが、途中で座るかもしれません。皆さんもくれぐれもお気をつけください。さて、今日も黙示録お話をし続けたいと思いますが、今日は第11章2人の証人というお話であります。先週これまでのところの復習を少しいたしまして、まず天上の礼拝が描かれ、そこに週末の出来事を記した7つの封印で封印された巻物が父なる神の手に握られる、それを開くことのできるものはどこにもいなかったんですけども、ほぐられた子羊だけがそれを開くことができる、つまりほぐられた子羊イエス・キリストだけがこの悔い改めて神のもとに立ち返るその道を作られた方ですから、この方だけが終末を始める権利を持っているわけですね。そしてその封印が一つ一つ開かれていくと、いろいろな災いがこの地上に起こってくる。征服者が現れる、戦争が起こる、物価の高騰があるとか、あるいは飢餓や疫病があると。一方でその期間に殉教する人たちの姿が描かれ、また最後に天の異変があるということで、この封印の出来事が6つまでいくわけですね。でこの6つ目の封印の出来事の後、人々はもうこれは終末が来たに違いないということを認識したと思われる出来事が描かれます。第7の封印が開かれて、今度は7つのラッパの出来事が始まります。だから第7の封印は特別何もないんですけど、第7の封印が開かれて、今度は新しいステージが、第ラッパのステージというかね、が始まります。で、今度は天からさまざまな災いが地上を襲いまして、陸で火災が起こる、海の生き物が死に絶える、また水が汚染される、さらに天体がの異常が起こると。で、底なしの淵から恐ろしいイナゴの大群みたいなのが現れて、それが人々を苦しめ、さらには2億の騎兵が世界中でこの人々を殺し回るというようなことがあるわけですね。でもそこまで行ってもまだ悔い改めない人が多くいるということが、このそこで描かれて、ちょっとヨハネもびっくりしてるという感じですけども、でここですぐ第7のラッパに行くかなと思ったら、先週お話をしたヨハネに対して神様はこの最小命を与えられるんですね。巻物を取って食べなさいということで、食べて口に甘く腹には苦い、つまりこれを受け取る者には、受け入れる者には恵みの約束だけれども、これ拒絶する者にとってはこれは裁きの判決文になるという、そういうことがこう書かれる。それが先週の話でした。で今日のこの11章はですね、やはりこの、ラッパの出来事や封印の出来事の、多分同時同じ時に起こっている出来事じゃないかなと思われるんですけども、このこれまで書かれてきたこの災いの話ではなくてですね、その途中で神様がこの2人の証人という人を立てて、この悔い改めを求めて、彼らにこの証言をさせるというか、宣教させるという話なんですね。ではヨハネの黙示録の11章、まず1節から14節までをお読みいたします。聖書をお持ちの方はお開きください。それから私は杖のような物差しを与えられて、こう告げられた。 立って神の神殿と祭壇とを測り、またそこで礼拝している者たちを数えよ。しかし神殿の外の庭はそのままにしておけ、測ってはいけない。そこは異邦人に与えられたからである。彼らは42ヶ月の間この聖なる都を踏みにじるであろう。私は自分の2人の証人を証人に荒布をまとわせ、1260日の間予言させよう。この2人の証人とは、地上の王の御前に立つ2本のオリーブの木、また2つの燭台である。この2人に害を加えようとする者があれば、彼らの口から火が出てその敵を滅ぼすであろう。この2人に害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。彼らには予言をしている間ずっと雨が降らないように天を閉じる力がある。また水を地に変える力があって、望みのままに何度でもあらゆる災いを地に及ぼすことができる。二人がその証を終えると、一匹の獣が底なしの淵から登ってきて、彼らと戦って勝ち、二人を殺してしまう。彼らの死体は例えてソドムとかエジプトとか呼ばれる大きな都の大通りに取り残される。この2人の証人の主もその都で十字架につけられたのである。さまざまな民族、種族、言葉の違う民、国民に属する人々は3日半の間彼らの死体を眺め、それを墓に葬ることは許さないであろう。地上の人々は彼らのことで大いに喜び、贈り物をやり取りするであろう。この二人の預言者は地上の人々を苦しめたからである。3日半経って命の息が神から出てこの二人に入った。彼らが立ち上がるとこれを見た人々は大いに恐れた。二人は天から大きな声があって、ここに登ってこいというのを聞いた。そして雲に乗って天に登った。彼らの敵もそれを見た。その時大地震が起こり、都の10分の1が倒れ、この地震のために7000人が死に、残った人々は恐れを抱いて天の神の栄光を称えた。第2の災いが過ぎ去った、見よ、第3の災いが速やかにやってくる。実はこの11章は、まあ、黙示録、そもそも解釈が非常に難しいんですけれども、まあ、その中でも特に、解釈が難しい、まあ、ある人はこれは最も難しいという箇所であります。ただ、まあ、これを大きな比喩と捉えて、ここで言わんとしていることがどういうことかということは、非常に明らかなことではあるんですけれども、最初にこう出てくるのが、そのヨハネに対して神殿と祭壇を測りなさいと、杖を持っていって測りなさいと、それからそこで礼拝している人たちを数えなさいという命令なんですね。で、まあ、物差しで測るっていう行為は旧約聖書の中に何度か出てくるんですけども、それは決してそのサイズを測れということじゃなくて、そこにあることを確認しなさいというような意味で使われます。確かにそこに存在している、それが正真正銘のものであるということを確認しろというような意味で使われるんですね。で、まあ、神殿やその祭壇を測って、でそこで礼拝している者たちを数えなさいと、言われるわけですね。で、まあ、まずここでその、まあ、神殿と祭壇と書いてありますから、エルサレムの神殿あるいはそこにある祭壇というものを、まあ、イメージしますけれども、そのエルサレム神殿に限定したこれはまあ、ストーリーなのか、それよりももう少し広い意味で、例えば、教会のことを表しているんじゃないかと。つまりその終末期にさまざまなこう災いというか天変地異が起こる中で、人々は間違いなく、まあ、悔い改めて、教会に集まってくるはずなんですね。誠の神様を礼拝するために、そういう人たちが、まあ、大勢来るんじゃないかと。で、その大勢来る人たちのことを、まあ、象徴的に神殿に集まって礼拝しているっていうふうに語っているんじゃないかなという 解釈もあります。正しい、まあ、何が正しいかということはよく分かりにくいんですけれども、まあでもここでそのおそらくヨハネに命じられたことは、神を礼拝する場所があって、そこに多くの人が集まっているということを確認しなさいということだと思うんですね。で、だけども異邦人に与えられている神殿の外の庭はそのままにしておけと。神殿というのはあのエルサレム神殿の場合、聖女子聖女というところがあって、それでユダヤ人の成人男性だけが入ることが許される庭があって、それから、婦人の庭、婦人はそこまで入ってもいいという婦人の庭があって、その隣に今度異邦人の庭ってなんですね。異邦人はそこまで行ってもいいと。で、まあ、ここでその異邦人の庭はそのままにしておけと。なぜならば そこは異邦人に与えられたもので、42ヶ月の間この聖なる都を異邦人たちが踏みにじると言ってるんですね。で、ここで言う異邦人というのはこのユダヤ人以外の民ということで、聖書の中では異邦人という言葉が使われますけど、一般的にはおそらくここではその神様を信じて悔い改めた人たち以外の人たちという意味で異邦人という表現が使われているんだと思います。で、その神様を信じて悔い改めた人たちは当然その教会なり神殿なり神を礼拝するところに集まってくるわけですね。でもそれ以外の人たちはその おそらくこの終末期には、もう法律も倫理も道徳もなくなってしまって、非常にこう荒廃した状態になるんじゃないかということが想像できるんですね。今は一応まあこの世界にはその国連があったり、それぞれの国の政府があったり法律があったりしてますけども、さっきこの申し上げたようなこんな災いが世界中を襲ってですね、もう数多くの人が死に絶えていく、もう国も地域も政府もなくなると思うんですね。ただもうその神様を信じる人かそうでない人たちかみたいなこと でこの信じない人たちは踏みにじっていく、神がお作りになったこの世界を自分勝手に、踏み荒らすというか、そういうことは想像に固くないわけですね。で、彼らはその自分勝手にこの地域を、この世界をするので、それはもう彼らに、その彼らのするがままにしておきなさいと。でもその神を悔い改めて信じる人たちをのいることを確認しなさいということが多分最初にヨハネに命じられることだと思います。で、異邦人は42ヶ月間、踏み荒らすって書いてあるんですね。この聖なる都を踏みにじるって書いてあるんですけども、42ヶ月って3年半ですよね。中途半端ですよね。で、ただ黙示録にはこの3年半っていうこの期間がこの後もいくつか出てくるんですね。で、これが何を表しているかっていうことも、いろいろ意見の分かれるところなんですけども、倍は7年ですよね。で、7っていうのは神様の数です。だから神様の数を半分にしているので、これは人間の数とか人間の期間あるいはサタンの期間っていうような、そういうふうに捉える、神様がお決めになった期間じゃなくて、人間やサタンがこの、自由にする期間というような、そういう意味で3年半という区切りになっているんじゃないかなと思われます。で、この終末期に神を信じる人たちは神を信じる人たちで集まって、またその信仰によって保たれていくわけです。それ以外の地域、それ以外の人たちはもう自分勝手に好き放題に、非常にこの荒れ果てた地球がこの荒廃していくっていうことだと思うんです。で、その中でですね、今日の主人公はこの次に出てくる2人の証人なんですね。私は自分の2人の証人に荒布をまとわせ1260日の間予言させようと神様おっしゃるわけです。で、この証人が予言する期間が1260日、1260日は実は42ヶ月で3年半なんです。 だからこの異邦人が蹂躙している期間と同じ期間ですから、その時にこの2人の証人を立てて予言させるって言われてるんだと思います。でこの2人は荒布をまとってる。で荒布をまとうというのはユダヤの伝統においては誰かが死んだ時に荒布をまとうということが旧約聖書によく出てくるんですね。だからまあ喪に服している格好というんでしょうか。で実はあのバプテスマのヨハネがあのラクダの皮の衣を着ていたというのがありますけれども、あれも実はそういう意味を表していると考えられるんですね。だから悔い改めを求めて、その悲しみを表現するような、まあ、そういう、まあ、コスチュームっちゃ変ですけどね、そういう格好をしていると。でこの2人は地上の主の御前に立つ2本のオリーブの木、また2つの燭台であると書いてあるんですね。この2本のオリーブの木また2つの燭台というのはゼカリア書という旧約聖書の預言書にその同じ話が出てくるんです。でこのゼカリア書で描かれているのはバビロン捕囚に行って帰ってきた時にエルサレムの神殿を再建するんですね。その神殿再建に用いられるゼルバベルとヨシュアという人を象徴しているわけなんです。この日本の燭台がですね。でオリーブの木っていうのは燭台の横に立っていて、あの燭台と直結して油がこの、給油所みたいになってですね、燭台に油が入ってるわけなんですよ。だから耐えることなく燃え続けるというようなこと、そういう仕組みだと思いますけども。あるいはまたこの2人の証人はですね、予言をしている間ずっと雨が降らないように天を閉じる力があると、また水を地に変える力があって、望みのままに何でもあらゆる災いを地に及ぼすことができる。天を閉じる、雨を降らないように天を閉じたのはエリアですよね、旧約聖書のエリア。また水を地に変えたのはモーセですから。つまりこの2人の証人は、バプテスマのヨハネのような、あるいは旧約聖書の預言者のような、あるいは神殿再建を担ったヨシュアとゼルバベルのような、さらにはモーセやエリアのようなですね、まあ、旧約聖書に出てきた、偉大なるそのリーダー預言者たちの力をこう全部持ったようなすごい、人たちであるということなんでしょうね。でさらに、まあ、恐ろしいのはですね、この2人に害を加えようとする者があれば彼らの口から火が出てそのものを滅ぼすであろうと書いてある。あのゴジラみたいな感じでね、こう証言してて、まあ、そんなことは信じねえよって言ったらボーッと出てですね、僕もこの力欲しいですよね。僕がここでその説教してそんなことはまあ信じられるかって言ったらボーッと出たらですね、周りの人あまずいと思って信じなきゃいけないと思うかもしれませんけど、まあ、私にその力ないんですけども、でももうだからこの週末のその証言ですから、週末の予言ですから、もう力ずくなんですよね。で実際そのこれまでいろんなことが、まあ、間接的に人々を悔い改めることが起こってるわけじゃないですか。戦いとか飢饉とか天の災いとか、でも直接的に悔い改めなさいと予言するのはこの話だけなんです。ここだけなんです。だからちょっと理解は難しいんだけども、これはその神様が終末期に、神ご自身がその旧約聖書の偉大なリーダーたちのような力を2人に与えて証言させるっていう、そのストーリーだと思うんですね。しかもその2人は、まあ、すごい力を持っているし、言うこと聞かなかったら火がボーッと出るしですね、でこういう人たちが世界中をへめぐって、あのもう終末が来てる、君らも分かってる通り聖書に書いてあると終末が来てるだろうと、ね、なんで悔い改めないんだと、そんなあの 神のもひどくも仏もあるものかって信じないわって言ったらボーッと出てですね、まあ、大変なちょっと漫画チックに描くとね、そんなことですけども、まあ、あくまでこれはその象徴ですからね、うん、であのこの人たちは3年半つまり、異邦人たちがこの世界を蹂躙していく中で、その同じ期間彼らはこの世界をへめぐって証言をしていくわけです。だから彼らの証言を通しても多くの人は悔い改めると思うんですね。でこのままやってくれればいいかなと思うんですけども、なんとですね、その次にまたすごいのが出てくるんですよ。底なしの淵から一匹の獣が上がってくるんですね。
この獣っていうのはこのあと黙示録に36回出てくるんですけど、サタンなんですね。でこのサタンっていうのが黙示録のはもう一人の主役なんですよ。でサタンは今の時代はもちろん働いてますけれども、その決してそのまあ明らかに、ビジュアルにというかそのうわサタンだみたいなことはないですよね。今の時代はサタンはだいたい囁いてるわけですから、我々に誘惑をしたりとかね、でもこの終末期にはですね、サタンが現れるわけです。でこれから出て読んでいくとこのサタンの話ばっかりですね。で終末っていうのは最終的にサタンが裁かれる時でもあるんですけども、まあ、最後のあがきをする時でもあるんですよ。サタンがリアルにあがくんですよ。で最初に出てくるのはここなんです。でサタンは それまでずっと姿を隠してたんですけども、こう2人の証人が世界中をへめぐって証しをして人々を悔い改めに導いていく、悔い改めなかったらバーッと火が出てきてですね、でこれはまずいと思ったんでしょうかね。この地の底から上がってきてこの2人を殺してしまうんです。そしてこの2人の死体を大通りに晒すんですね。で大通りに晒すって書いてあるんですけども、この晒される場所はソドムとかエジプトとか呼ばれる大きな都であるとか、この2人の証人の主もその都で十字架につけられたんだとかって書いてあるので、そうなるとやっぱりエルサレムなのかなとか、あるいは、ソドムとエジプトっていうとなんかニューヨークとか東京とかね、そういうおぞましい都のことなのかなと思ったりしますけども、まあそれはよく分かりませんけれども、まあ、いずれにしてもこの2人の死体が晒されるんですね。3日半の間、3年半活動して3日半その死体が晒される。で人々はこれを見て喜ぶわけですよ。地上の人々は彼らのことで大いに喜び、贈り物をやり取りすると。クリスマスプレゼントですよね。やった、死んでくれたと、ああいつらのおかげでどれだけひどい目にあったか、どれだけその苦しめられたかと、信じないって言ったらすぐに火が出てくるし、って思ってるわけですけど、まあ、死んでくれたんで、大喜びして、だから地上の人々を苦しめたからと書いてあるんですけどね。別にこれ苦しめたわけじゃないんですよね。悔い改めに導こうとしたわけですから。でも人々はそれを見て喜ぶわけです。ところが3日半経って今度は神様がこの2人に対して神の息を吹き入れられます。神の息というとね、あの創世記の地の塵を形作って人間を創造された時に神の息を吹き入れたっていうあの話を思い出しますけども、まあ、死んでしまった2人ですけども、もう一度神がこの2人に命を吹き込まれるんですね。でまたこのまま証言させるのかなと思ったらそうじゃなくて、神様はこの2人にここに登ってこいと言われる。で2人は雲に乗って天に帰っていくんですね。この3年半の間のこの2人の証言というのが実は終末期における最初で最後の直接的な、まあ、宣教の時なんです。神様が預言者を送ってなさる。この後はないんです。この後もっともっとおぞましい話がどんどん出てくるんですけど、この証人を立てて、ね、神様は、まあ、預言者を立てて人々に悔い改めを求められたのはこの時だけなんですね。だからそういう意味ではこれは非常に重要なお話であろうと思います。で2人が天に帰った後、大きな地震があって都の10分の1が倒れ7000人が死ぬと。そして生き残った人々は神を恐れを抱いて天の神の栄光を称えたと書いてありますから、目の前でこうよみがえって、そして天に帰っていくのを見て、うわすごいなと思ったらぐわーっと大きな地震が揺れて、おそらく建物が壊れたりなんかして、多くの人がそこで命を落として、あやっぱり彼らは神様の元から来たんだなということで、まあ、神を称えるということが起こったということですね。で一応ここでこの2人の話は終わるんですけども、14節に第二の災いが過ぎ去った、見よ第三の災いが速やかにやってくると書いてあるんです。これはどういうことかというと、第二の災いというのはおそらくラッパの災いのことですね。第一が封印の災いで、第二がラッパの災い、いよいよ第三が来るよと。
そして続きを読むとですね、これまだ11章全部読んでないんですけども、続きを読みますと15節からですが、さて第7の天使がラッパを吹いた。いよいよ7番目の災いが始まるのかなと思うんですが、すると天にさまざまな大声があってこう言った。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。神の御前で座についていた24人の長老はひれ伏して神を礼拝しこう言った。今おられかつておられる方、おられた方、全能者である神、主よ感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。異邦人たちは怒り狂い、あなたも怒りを表された。死者の裁かれる時が来ました。あなたのしもべ、預言者、聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも報いをお与えになり、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻、さまざまな音、雷、地震が起こり、大粒の雹が降った。いよいよ第7の天使がラッパを吹くわけですけども、そこで、これからいよいよ最後のステージが起こりますよっていうことがここで語られていくわけですね。まずこの世の国がメシアのものになると、この世界はイエス・キリストの手に返っていくであろうということですね。それから、最後の審判ですね。死者が裁かれ、また皆を恐れる者は小さな者、大きな者も報いが与えられる。裁かれて、滅ぼされる者とまた悔い改めて報いを与えられる者にこう分けられると、最後の最後に分けられますと。これが終末の最後の出来事ですからね、それに向けてのステージが始まりますよっていうことをここで言っているわけです。そして最後に面白いこと書いてありますね。契約の箱が現れると、天にある神の神殿が開かれる。天に神様の神殿があって、そこに契約の箱があったと。契約の箱っていうと、出エジプトの時にあのシナイ山の下で神様がユダヤ人に作ることを命じられた。そしてそれはずっと、おそらくそもそもは神殿の至聖城というところに安置されてたんですね。アークですよね。あの映画にもなりましたけど、失われたアークという映画にもなりましたけど、今どこにいるか分かんないんですが、でまあ、これはその天にそのアークがあると、契約の箱があって、でそれが開かれるっていう、これはまあもちろん象徴的な意味ですけども、契約の箱っていうのは神様と人間との契約を表しているもの。その中に何が入っているかというと、十戒、そして、アロンの杖で、マナの壺なんですね、まあ、いわゆる三種の神器ですけども、まあ、これをもって神と人間との契約を象徴しているわけです。いよいよその天の神殿でこの契約の箱が開いたということは、もう神様がこの人間にお与えになった契約を最終的に履行されるということだと思うんです。それは信じる者は祝福される、従う者は祝福されるが、従わない者は呪われるというですね、旧約聖書から始まるこの最終的な神の契約がここで行われて、まあ、契約に基づいて裁きが行われますよということを象徴しているんだと思うんですね。いよいよ、まあ、このあと今度は7つの8ボールですね、ボール、多分私はこれから8っていう話をするためにボールって言うと思います。7つの8って言うと7か8なのか分かんないですからね、他の翻訳にしてくれないと思うんですけど、7つの8こうなんか入れるやつですね。でこの7つの8の災いがこの後起こってくるんですね、まあ、これは今までのよりもはるかに恐ろしいです。またもっと恐ろしい例の、さっき登ってきた一匹の獣が、サタンがですね、いろんなことをやりますから、いよいよその最終ステージが来ますよっていうのがこの11章の終わりで、まあ告知されるわけですね。まあ、今日のポイントはその前半にお話をした2人の証人のことですね。神様はこの終末の時にさまざまな災いとか天変地異とかをこの地上に送られて、まあ、間接的に人間が神に悔い改めることを願われてそういうことをなさるんですけども、同時に、おそらく同時に証人を立てて、でもしかするとこの2人の証人というのは単にその数字として2人っていうことじゃないかもしれないですね。複数のというようなことで、
もっと多くの証人が立てられるということかもしれません。まあ、言ってますように象徴的ですからね、黙示録の数字っていうのは。つまり一人ではない複数の証人が立って、彼らに特別な力が与えられて、世界中で悔い改めが説かれていく。でも彼らはこの3年半の証言の後、サタンに殺されるわけですね。そこで証言は終わるわけです。あとは最終的なステージの中でもっと恐ろしいことはさまざま起こってきますけれども、最終ステージの一つのテーマは、じゃあこのサタンがどうなるかって話ですね。そして最終的な裁きはどうなっていくのかっていう、あるいはメシアにこの地上が渡されるっていうことはどうなるのかっていうことが、次の興味としてあるわけですね。まあ、ちょっと不謹慎かもしれませんけどね、こういうこう災いがあったり幸運が続いたりするとね、やっぱりこういう話聞いてるとちょっとゾクッとしますよね。多分あれとかね、でもこんなぐらいじゃないですからね、聖書に書いてある話は、もっともっと、でもそういうことは起こってもおかしくないなということは、まあ皆さんね多分そう感じられてると思いますけども、しかし神様はそれを決して人間を苦しめるために与えるわけではありません。全ての人が悔い改めて神を信じるものになってほしい。でも今はね、その教会に宣教を委ねられてやってますけども、まあちょっと我々の宣教が手ぬるいのかな、本当はもっと一生懸命やらなきゃいけないんですけども、まあそれもまあ問題かもしれませんけども、でも神様は最後の最後に、まあ、直接的な方法でね、この人類を悔い改めに導かれるんだろうなと思いますね。お祈りしましょう。天のお父様、終末期に立てられる2人の証人のお話を今日は読むことができました。ありがとうございます。神様は、あなたがお作りになったこの世界を愛し、またここに集う、ここに住む人間を愛しておられます。あなたはそれを作られましたから。しかし決して、これを今は無理やりに悔い改めに導くことはなさいません。しかし時至って終末が来たならば、最後の手段としてあなたは悔い改めを求められる。しかしその方法は今までとは違ったものになりそうであります。神様、どうぞ私たちも一人の証人でありますから、あなたから与えられたこの御言葉を用い、また力を用いて、どうぞ大胆に福音を伝えるものとならせてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをします。アメン。